こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ぶっちゃけ相続増補改訂版、相続専門 YouTuber 税理士がお金の損得をとことん教えます。は相続税と贈与税を中心に遺言書、不動産、名義預金、税務調査、家族間の調整までを扱う実用書です。著者の吉井啓太は相続専門の税理士で、現場での相談経験と YouTube での発信を背景に、制度の仕組みを一般向けに噛み砕いて解説しています。特に本書は単なる節税テクニック集ではなく、相続で起こりやすい誤解や手続き上の落とし穴を早めに見つけ、家族が揉めにくい形で備えることを重視している点が特徴です。2024年以降の贈与税ルールや新NISAの相続時の注意点など、制度改正を踏まえた論点も扱っており、最新事情を知りたい読者にも向いています。相続に不安がある人が何から確認し、どこで専門家に相談すべきかを整理するための一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、相続税と贈与税を制度の全体像から整理し、損得の判断軸を作る本書の中心は相続税と贈与税を切り分けて理解し、どの場面で税負担が変わるのかを把握することにあります。相続対策は、単に税率の低い方法を選ぶだけでは不十分で資産の移し方や時期によって結果が変わるため、制度全体を見渡す視点が欠かせません。本書はその前提として、相続と贈与を対立する選択肢ではなく、家族の資産移転を設計するための連続した制度として捉えます。増補改訂版では、2024年以降の贈与税ルールにも触れ、従来の感覚で判断すると誤りやすい点を示しています。ここで重要なのは、節税の有無だけでなく、将来の申告負担、証拠の残し方、家族に説明できるかどうかまで含めて判断することです。読者は制度を知ることで、エカソッカを感覚で決めるのではなく、根拠を持って選べるようになります。次に、名義預金、タンス預金、名義株など税務署が問題視する資産管理を見直す本書が実務的に強いのは、相続税調査で争点になりやすい資産管理の問題を具体的に扱う点です。名義預金や名義株は、家族の間では特に深刻な問題意識なく運用されがちですが、税務上は実質的な所有者が誰かが問われます。つまり、口座名義だけでは判断できず、資金の出どころや管理の実態、申告内容との整合性が重要になります。タンス預金についても、現金であること自体より、隠したと見られる状況や申告漏れにつながる管理が問題です。本書は、こうした論点を単なる禁止事項として並べるのではなく、なぜ税務署が注目するのかを説明し、実態に即した整理が最大の防御になると示します。相続準備では形式を整えることより、通帳履歴や資産の帰属関係を説明できる状態にしておくことが大切だという実務感覚が伝わります。さらに、税務調査の現場で慌てないための対応と相談前に整えるべき材料。本書は税務調査に対する不安にかなり具体的に答えている点でも特徴的です。調査は単なる尋問ではなく、申告内容が事実と合っているかを確認する手続きですが、準備不足だと不要な誤解を招きやすくなります。著者は調査の場で重要なのは感情的に争うことではなく、あだてずに合理的な説明を用意することだと示しています。特に調査官に即答をせず、論点を整理して持ち帰る姿勢や争点になりやすい箇所に証拠や説明材料を揃えることが重視されます。また税務署への相談は万能ではなく、前提条件を自分で整理して伝えなければ、返答も曖昧になりがちだという指摘も実務的です。この視点は、相続に不慣れな人が制度の言葉に振り回されず何を準備すれば良いかを明確にする助けになります。相談先の使い分けまで含めて、現場で失敗しないための考え方がまとまっています。そして、遺言書と家族間の対話で相続争いの芽を事前に減らす本書は節税だけでなく、相続争いの回避を大きな目的として据えています。相続トラブルは財産の高よりも、分け方への不満や説明不足から起こることが多いため、遺言書の活用と家族内の話し合いが重要になります。著者は相続は必ず起きるものであり、いざ発生してから対応するより、前もって一度専門家と話しておく方が負担を減らせると考えています。これは単なる精神論ではなく、相続手続きの複雑さを減らし、感情的な対立を避けるための実務的な準備です。遺言書は法的な分配指示として機能するだけでなく、なぜその分け方にしたのかを家族が理解するための手がかりにもなります。本書の価値は、税額を減らすだけでなく、相続を家族関係の破綻に結びつけないために何を整えるべきかを具体的に示している点にあります。最後に、新NISAや孫への贈与まで含めた現代的な資産承継の注意点増補改訂版では、従来の相続税の論点に加えて、新NISAや孫への贈与といった現代的な資産承継も扱っています。 新NISA は非課税のメリットが大きい一方、相続時には口座の扱いや移管先の確認が必要で、放置すると家族が手続きに困る可能性があります。本書は、どこに何の資産があるかを家族が把握できる状態にしておくことを重視し、制度の利点だけでなく相続時の実務も見据えます。また孫への贈与については、単に早く渡して税負担を軽くする発想ではなく、どう使う資金なのかを伝え、未来を守るための資金として位置づける考え方が示されます。これは贈与を1回限りの移転ではなく、教育や価値観の共有を含む家族の資産設計として捉える視点です。現代の金融制度を前提に、相続と贈与を同時に考える必要があることを理解させてくれます。結論として、この本は相続税の節税だけを知りたい人よりも、実際に相続が起こった時に家族が困らないよう備えたい人に向いています。特に、親の財産管理を見直したい現役世代、相続税の申告が必要か不安な人、税務調査で何を見られるのか知りたい人、遺言書や贈与の考え方を整理したい人に有益です。強みは、税制の解説にとどまらず、名義預金やタンス預金のような実務上の落とし穴、調査対応、家族内の話し合いまで一冊で横断している点にあります。同じ相続本でも制度説明だけの本は多いですが、本書は申告調査、家族関係、最新ルールをつなげて読めるため、行動に移しやすい構成です。相続を難しい専門分野としてではなく、準備すれば混乱を減らせる現実的な課題として捉え直したい読者にとって、実用性の高い入門書兼ガイドになります。ご支援いただける場合は、千葉慶太ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。